8、鳥を取る人。
ここへかけてもようございますか？
ガサガサしたけれども親切そうな大人の声が二人の後ろで聞こえました。それは茶色の少しボロボロの外套を着て白いキレで包んだ荷物を二つに分けて肩にかけた赤ひげの背中のかがんだ人でした。
ええ、いいんです。
ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。その人はひげの中でかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。ジョバンニは何か大変寂しいような悲しいような気がして黙って正面の時計を見ていましたら、ずっと前の方でガラスの笛のようなものが鳴りました。汽車はもう静かに動いていたのです。カンパネルラは車室の天井をあちこち見ていました。その一つの明かりに黒いカブトムシが止まって、その影が大きく天井に映っていたのです。赤ひげの人は何か懐かしそうに笑いながら、ジョバンニやカンパネルラの様子を見ていました。汽車はもうだんだん速くなって、すすきと川と変わる変わる窓の外から光りました。赤ひげの人が少しおずおずしながら二人に聞きました。
あなた方はどちらへいらっしゃるんですか？
どこまでも行くんです。
ジョバンニは少し決まり悪そうに答えました。
そりゃあいいね。この汽車は実際どこまででも行きますぜ。
あなたはどこへ行くんです？カンパネルラがいきなり喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。
すると向こうの席にいた尖った帽子をかぶり、大きな鍵を腰に下げた人も、ちらっとこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい顔を赤くして笑い出してしまいました。ところがその人は別に怒ったでもなく、頬をビクビクしながら返事をしました。
わっしゃすぐそこでおります。わっしゃ鳥を捕まえる商売でね。
何鳥ですか？
鶴やガンです。サギも白鳥もです。
鶴はたくさんいますか？
いますとも。さっきから泣いてまさ。聞かなかったのですか？
いいえ。
今でも聞こえるじゃありませんか。そら、耳を澄まして聞いてごらんなさい。
二人は目を上げ、耳を澄ましました。
ごとごとなる汽車の響きと、すすきの風との間から、
コロンコロンと水の湧くような音が聞こえてくるのでした。
鶴、どうして取るんですか？
鶴ですか？それともサギですか？
サギです。
ジョバンニはどっちでもいいと思いながら答えました。そいつはな、造作ない。
サギというものはみんな、天の川の砂が凍ってぼーっとできるもんですからね。
そして始終川へ帰りますからね。河原で待っていて、サギがみんな足をこういう風にして降りてくるとこ、そいつが地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともうサギは固まって安心して死んじまいます。あとはもう分かりきってます。押し歯にするだけです。
サギを押し歯にするんですか？標本ですか？
標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。
おかしいね。
カンパネルラが首をかしげました。
おかしいも不審もありませんや。そら。
その男は立って、網棚から包みを下ろして、手早くくるくると解きました。
さあ、ご覧なさい。
今取ってきたばかりです。
本当に詐欺だね。
二人は思わず叫びました。
真っ白な
あのさっきの北の十字架のように光るサギの体が塔ばかり。少し平べったくなって、黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいたのです。
目をつぶってるね。
カンパネッラは指でそっとサギの三日月型の白いつむった目に触りました。
頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついていました。
ねえ、
そうでしょう。トリトリは風呂敷を重ねて、またくるくると包んで紐でくくりました。
誰が一体ここらでサギなんぞ食べるだろうと、ジョバンニは思いながら聞きました。サギは美味しいんですか？
ええ。毎日注文があります。しかし、ガンの方がもっと売れます。ガンの方がずっと柄がいいし、第一、手数がありませんからな、そら。
トリトリはまた別の方の包みを解きました。
すると、黄色と青白とまだらになって、何かの明かりのように光るガンが、ちょうどさっきのサギのように、くちばしを揃えて、少し平べったくなって並んでいました。